皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月3日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は潜在能力を見つけるというお話です。よく昔から質問も受けるんですね。その潜在能力はどうやって見出したらいいんですかというお話なんですけども、ちょっと意地悪なこと言うようですけどね、潜在能力は潜在してるもんでありますから見えないんですね。例えばその砂の上にですね、なんかコインがね落っこってるんであればですよ、それはあの砂の上を探せばねコイン見つかるんです。でもそのコインがこの砂の中に埋まってればですね、これ砂の上だけこう探しても見つからないわけですね。とほじくり返してみるとかですね、金属探知機を持ってこないとこれはわからないわけでありますね。したがって潜在能力というのはですね、黙って見てて黙って感じてなかなかわからないものなんですよ。すなわちその今の砂浜のことで言えばですね、ただざっと見てね探してたらわからないのが潜在能力、すなわち砂に埋もったもんでありますから、ほじくり返すとか金属探知機みたいなの持ってきて積極的に探さないとわからないもんだってですね、まずそれをご理解いただきたいと思うんですね。例えばなんかですね、こう資格試験みたいなのやりますね。それでとりあえず資格取りましたとね、それなんか仕事してみますと、面白いかどうかはともかくですね、それで花開くかどうかって話になった時に、皆さんこう思うと思うんですけども、自分に向いてるのかどうなのかって話ですね。あるいは普通の会社に入ってもそうですね、このようにどっか会社に入ってみてですね、なんか面白くないなと、いや逆に面白いなってことはあるかもしれませんね。でなんか本当に生きがいを持ってやりがいがある仕事と思える人もいるし、そうでないこともある。これよくガチャって言いますね。最近親ガチャとかですね、すごいこと言って、就職ガチャとか親ガチャとか上司のガチャとか言いましてね、なんかどっち転ぶかわからないというふうに一般的に言うわけでありますが、正直なところちょっと働いてみて、ちょっと接してみて知るっていうのは、感じる部分っていうのは、私に言わせると、コインが埋まってる砂浜をちょっとざっと眺めてみるぐらいのものしかちょっと見えないんですよね。潜在能力ってもっと深いところに眠ってるんで、ちょっと1年働いてみるとかですね、ちょっと付き合ってみる程度ではなかなかわからないと思うんですよ。砂浜の上をちょっと眺めてるぐらいのもんでね、例えばほじくってみるってことはですね、好きでも嫌いでも一つ大きな仕事をやってみるってことなんですね。好きとか嫌いという感じはちょっと置いといてですね、腹くくってあと頭でいろいろ考えてとりあえず仕事してみるんですよ。もうなんかやってけませんと、体のねこう拒否反応を示すぐらいまではですねやってみたらいいと思うんですね。だからその潜在能力を見出すためにこそですね、今ここでもうちょっとやってみると、普通3年ぐらいって言うんですけどね、3年ぐらいはやってみないとですねよくわからない。なぜかというと1年目は大体うまくいきませんから、1年目2年目3年目ぐらいでなんか手がかりが見えてくると言いますかね、成功への道が見えてくるというのは大体普通ですよ。1年目2年目というのはラッキーだとね最初からうまくいくことありますけども、普通はなかなかですね1年目2年目じゃ難しいんで、3年ぐらいやってみてですね、言いますとほじくってみるわけね。そこらをほじくってみて、それでこのどうかを見るということですね。勘のいい人だと、最初のそれこそ5分で悟っちゃう人いますね。これいるんですよ。勘のいい人ってですね、最初の5分でですね、道開くかどうか分かっちゃっているわけね。でもそれでですね、そのまま行ってもいいんだけども、実際にはですね、この潜在能力を見つけるって言うけども、例えば3年なら3年やってみる間に自分も変化していくんですね。相手も変化してきますから、一番初めのうちはなんかそんなことでね成功するはずなかったのに、実際やってみるとですね、不思議に成功していくってことがあるんですね。潜在能力の中には自分自身の、手につけた能力以外に自分の発想とかですね行動のパターンっていうのは結構あって、言ってみればその 人との付き合い方とか、仕事の仕方ね。こういうのってのは、まあ、苦労してでも何でも仕事してるうちに、生活するうちに変わっていくでしょ。そうするともうこれは潜在能力って言ったってもうなんか永久凍土みたいなもんで、これ絶対出てこないと思ってたものが緩むことがあるんですよ。苦労して仕事の仕方とか発想を変えるとですね、永久凍土が緩んでくるみたいなことがあるんです。そうするとこれはまあ十分未来への道になりますね。だからやっぱ恥ずかしいとか嫌だとか言ってないんで、少し揉んでみるといいんだよね。要するにほじくり返してもいいと思いますね。それからあと実はですね、今金属探知機って申しましたけどね、結構実はこれ四柱推命とか占星術とか当たるって言えば当たるんですね。まあ、私もいろんな方存じ上げてますけども、いや結構当たるんですよ。人間って不思議ですよね。本当に占いとか言いますけども、実際に裏あるんですね、あれね。四柱推命とか、それから占星術もそうだし、あとはあれもそうでしょ。いろんな手相見とかね、一応あれちゃんと裏があるんです。だから裏取りがありまして、こういう場合はこうだと一応経験則って言いますか、理論に基づいたものがあるんですね。ですからまあそういうなんかものっていうのは金属探知機みたいなもんでね、こう眠ってるものを、気がつかないものをこう探し出す効果があるんですよ。今後の人生のね、どんなふうなパターンで推移そうだとかね、いつ頃人生楽しそうで、いつ頃苦労しそうだとかっていうことも、まあ、大体こう見えるんですね。で、まあそのいい悪いはともかくですね、まあ一般に言えばですね、人生いい時はあまりやりすぎないように、悪い時は無理しないようにと、まあ簡単にもそういうことなんですよ。いい時はやりすぎるな、それか悪い時は無理するなと。これで大体一生あんまり大きな混乱なく、まあ遅れるんですよね。だからその知っててあまり損はないですね、そういうのはね。だから潜在能力を本当に見つけようっていう時は、まあ一番初めにですね、何が得意か、どんな人生の流れか知るっていうことは、私はあまりその、何て言いますかね、慣れない人はあまりお好きじゃないかもしれないけど、私はお勧めしたいと思いますね。それやっていくとですね、結構いいんじゃないですか。なんかものすごくそういう意味で言うとですね、今後に向けてですね、そのまあ自分自身のね、いろんな見にくい、見にくいって見えにくいですね、部分を、自分のものにするには大変いいと思いますね。だから今後、まあいろんなね、パターンがあると思いますが、今申し上げたその金属探知機ね、これに相当する部分というのは私やっといて損はないと思いますね。でなおかつ今言ったように3年ぐらい少しやった方がいいですから、それぐらいなんてやっぱよくわからないと思いますんでね。ですからまあ今後のことを考えるとですね、まあいろんな人たちと友達になったらいいと思いますね。最初のうちはですね、なんか何て言うんですかね、山の海のものとも山のものとも思えないの世界だと思いますね。なんていうかな、どうしていいかわからない、常識が違うから接するのも難しいと思う人も到底とあのそれたくさんいると思うんですね。でもしかし、まあ、飛び込んでみるってことですね。飛び込んでみることでやっぱり何か分かることっていうのはすごく多いんじゃないですか。ですからまあ初めはねちょっと気後れするかもしれませんけども、まあ飛び込んでみて、それで自分自身をちょっと磨いてみる。昔はよくですね、芋の煮っころがしのようにですね、こう、切磋琢磨してね、自分の能力を磨けということもあったんですが、まあ今、切磋琢磨するとね、結構それ、なかなか大変そうなんだね。あまりそれ言わなくなりましたけども、まあ無理のない範囲でですね、やっぱりその掘り起こしてみると、自分自身をね、これはやっぱりいるでしょうね。まあ平成の時代って残念なことにですね、何もしないことがいいことだっていう時代になりましたから、何もしないことがいいことだってね、まあそういう意味でなんかそのみんな、余計なことしないでじっとしてようです言っちゃったんだけど、もうそれ終わってますよね。今これからなんか一人でじっとしたら多分何も起きないですよね。何も起きなくて、多分それって、なんかそのうち居場所なくなっちゃうじゃないですか。ここはやっぱりまあ時代も変わったことだしね、 自分なりになんか道を一つ見つけないとですね、まずいんじゃないかと思うんですね。で、3年ぐらいやってみてやっぱりダメっていうのはありますし、面白くないってありますよね。一通りやってみて、合わないんだと思うってことはすごく重要だと思いますね。3年やってみてですね、やっぱ合わないってものは合わないと思いますね。っていうか、面白くないってなると思うんですね。だいたいこの全体が見えてきたと。で、これをやっても、所詮人並み程度だなっていうものはやっぱありますよね。人並み程度でもできれば十分って考えればそれでいいんですけども、なんかやっぱり、本来持ってる自分の能力を発揮し尽くさずに終わっちゃったっていうこともあるかもしれませんね。よく自分探しと言いますけども、自分探しばっかりやって仕事しないとかね、怒られてる人もたまにいますけども、しかし自分探しは大事だよね。やっぱり自分の潜在能力はどこにあるのか探してみると。で、しかし、やっぱこう見てるだけだとね、ちょっと触ってるだけだとは分かりませんから、旅行に行ったぐらいじゃ分からないんで、3年ぐらいやってみて、それで判断したらいいと思うんですよね。で、そこってやっぱりちょっと違うなと思ったら、やっぱりこの3年間の苦労の経験がやっぱり生きてきますので、もっと充実して次が探せると思いますね。私の経験でもそうですけども、いいも悪いもなくですね、なんか一生懸命取り組んでるとですね、その経験は必ず次に生きてきます。だから、その結果的にその道に行かなくても、今そこで頑張った経験というのは必ず生きてきますから、だからあんまりですね、こう心配しなくていいと思いますね。だから人生無駄はないと思うんですね。失敗とか成功というのは自分で定義するだけのことですから、例えば道間違えたら戻ればいいだけの話だし、で、この道はちょっと嫌だなと思ったら別の道行けばいいわけですよね。だからそんなにですね、なんて言いますかね、悲観的に物事を考える必要は私全然ないと思うんですね。そしてもう一つはやっぱりこの潜在能力というのはですね、誰と仕事をするか、誰と生活するかでその出方が変わってくるんですね。ここに自分の強みがある。ここになんか自分のやりたい、本当にやりたいことがあったということは分かってもですね、それ実際生活や仕事で実現しようと思うと、どんなパートナーと生活するかとかね、どんな会社で働くかとか、どんな人とチーム組んで仕事するかで全然違うじゃないですか。今度は潜在能力を見つけた後、それを発揮するために誰と生活し、誰と仕事をするかってもっと重大な問題があるんですよ。さらにそれはただ単に誰かとだけじゃなくて、その組織のリーダーのリーダーシップにも相当依存するんですね。ですから、単なる誰を選ぶかという問題以上に、今や特に大きな組織の場合はですね、どのリーダーのもとにいるかで、全然結果が違ってくるんですね、あれね。同じ人のですね、集団でもね、リーダーの違いによって、潜在能力を発揮できるかできないかに、天地の差があることがやっぱ多いんですね。そうするとやっぱりですね、良きリーダーになっていないとですね、周りは幸せにできないというふうに思うんですよね。なんと言うんでしょうかね、リーダーシップにあまり興味のない人が上に立っているとですね、どうしても潜在能力の発揮が難しいですね。発揮が難しいと、潜在能力を持っている人は、やめちゃいますね。面白くないから。で、逆に言うとですね、なんていうかな、これでやれば成功するっていう一つの方向がね、必ず分かっていったらともかくですね、実際にはその仕事の多くは試行錯誤でありますから、試行錯誤しながら潜在能力を見つけ、そして潜在能力を開花させて成就させますから、やたらにですね、何が成功だ失敗だ言ってる間はですね、絶対成功しませんので、そういうふうに考えた時に、なんていうんですかね、今のようなコンプライアンスが一番重視されるようなリーダーシップではそもそも成功のしようがないわけですね。そうするとやっぱりリーダーはある程度のこの成功と失敗を許容できる場所を確保しなきゃいけませんね。一番は時間ですね。お金をかけない方法って結構あるんで、時間ですよね。時間的な余裕をとにかく確保すること。そのためには無理な生活、無理な仕事をしなければいいんですね。そう、無理な生活、無理をしなせ仕事をしなければ時間の余裕ありますから、そうしたら別に成功と失敗もね、別に難しくないですよ。一つのその期間の中で全部ね、収めることができますから。で、そうやって成功と失敗を積み重ねれば積み重ねるほど失敗しにくくなりますから。いろんなことに挑戦できてね。で、 お互いみんなでチーム組んで成功したっていう体験が深まれば深まるほどチームの絆が深まってって、ますますみんなそれぞれが潜在能力の発揮をですね、頑張れるようになるということになります。すなわちみんな人はそれぞれ自分の役割っていうのをね、だんだん感じるようになりますから、やっぱりその潜在能力の開花によってですね、チーム全体がやっぱり明るく温かくなっていく、そういうもんだと思いますね。だからやっぱりもうこうなってくるとですね、その小さいチームでも大きいチームでもトップのリーダーシップってすごく重要なんですね。この潜在能力をまあどのように、まあ、形にしていくかですよね。潜在能力を形にしたところで本当に顕在能力、まあそういう言葉はないですが、顕在化してですね、能力がですね、一つ大きな偉大な仕事ができるわけですね。偉大な仕事というのは各人の潜在能力の開花によって生まれるもんですから、潜在能力の開花が偉大な仕事を生みますから、偉大な仕事を成し遂げることによって結果的にみんな幸せになるという、こういう構造になってるわけですね。ですからこの偉大な仕事の選び方、仕事の進め方から予算とか時間の納め方、まあこの辺りやっぱりトップの判断なんですね。無理しなきゃ難しくないですから、無理するからね大変なんですね。ギリギリでやるからみんな大変なんで、余裕を持ってやれば全然難しくないと思いますね。運動会だって文化祭だってある一定の時間の中で全部収まるようになってるんでしょう。ね、出来がいい悪いのあってもですね、ちゃんと収まるようになってるでしょう。だから余裕を持ってやればですね、別にそんな難しい話じゃないんですね。まあそうやってこの潜在能力がどんどん発揮されていきますと、やっぱ人ってですね、やっぱ潜在能力の発揮が、やる気の拡大につながって、もっとなんかいろんなことやってみようって気になってきますから、人生も組織も好循環に陥っていくと、好循環に入っていくというふうに言ってよろしいと思いますね。それからもう一つちょっと考えておかなきゃならないのはですね、潜在能力がなかなかうまく出てこない場合なんですね。例えばよく中だるみってありましてね、仕事ってですね、どうもですね、いろいろやってみたんだけども、今一つ中途半端だということってよくあるんですね。どうも大きな成功も経験したことがないし、今一つなんかその人生も光が見えないと。こういう方たちの場合、こういろんな方見てると思うんですけどね、引き算から入った方がうまくいくんですね。何か余計なものやめてみるんですね。例えばもう酒を飲む、本当にやめてみるとかですね、あるいはなんかその仕事ね、大きく減らしてみるとかですね、ライフスタイルを変えてみるとか、なんかね、その家もね、なんか今の家売っちゃって、もっと小さいところで簡素に暮らしてみるとかですね、結構なんか中途半端になっちゃってる場合ってはですね、いろんなもの持っちゃってて、続けようと思って気が散漫になっちゃって、バランス取らなきゃなんないって気持ちが中心になっちゃって、それでうまくいってないケースが本当に多いように見てて思うんですよ。だからなんかその捨てるものから先に考えた方が大抵うまくいくように見てて私は思うんですね。何を先に捨てたらいいかですね。まあ例えば変な話、病気になってから悟る人って結構いるんですよね。図らずも病気になってしまって、大病してしまって、それでまあ生き返ってきてですね、人生見直すって言ってる人も多いし、そうするとまあ儲かるも儲からないもですね、とにかく自分の今やることを一生懸命熱心にやってるとですね、いやなんかそこで気が付いたら潜在能力発揮してた、発揮されてたってことは珍しくないんですね。会社もそうですね、まあ定年で会社辞めるだけじゃなくて、途中で会社辞めちゃってですね、でいろいろもがいてて、もう無我夢中で、生きるのに無我夢中でやってたら、結果的に潜在能力が発揮できたということも珍しくないんですね。やっぱりだから中たるみになったら引き算がいいですよね。若いうちはそれは足し算がいいかもしれませんね。まあ、社会のことを知るっていう意味で、自分を知るっていう意味で。でも逆に中たるみになっちゃったら、引き算の方がいいかもしれませんね。引き算やってみて、で、頭と行動を整理してみると。と、その方がですね、より本質的に自分の中が見えてくることが多いように思いますね。まあそんな感じでありましてね。ですからまあ今後ですね、本当に今、特にこの24年度ですね、2024年度はものすごくやっぱりこの転機の重要な年だと思いますね。世界全体が本当にこの大峠、ですね、もう革命の方はほぼもう終わっちゃってるんで、だからこの新しい成長、新しい発展の時代に、まあ、本格的に踏み出せるかどうかの、その年ですね。 いや、まだまだちょっと坂がきつくて、この先へ行けないってなっちゃうか、いや、もうこれでね、一気に新時代に向けて駆け出すんだなったら、この差が、まあ、今年はっきり出るんだと、今年度はっきり出るんだと、私そう思いますね。世界中そうだと思いますね。だから、どの道も潜在能力の発揮をやっていかないとダメなんで、まず潜在能力を、まあ、積極的に見つけていただくってことですね。潜在能力は積極的に見つけていただいて、それで一歩踏み出していただけばよろしいかなと思いますね。まあ今年もね、なかなか慌ただしいですが、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原尚弥の21世紀はみんながリーダー、潜在能力を見つけるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。